それでは使徒の働きの8章を開いてください。今日はですね、3節だけになります。ってなると思いますが、書いてる最中にそうなりました。まあ、ちょっとだけ短くなるとは思うんですけれども、じっくりと取り組んでいきたいと思うんですね。というのはですね、8章は8章というかね、これから8章から12章にかけて大きな流れの一区切りって言っていいと思いますね。その始まりになるんですね。そのエルサレムと周辺だけにとどまっていた教会の働きが、ユダヤとサマリア、そして地の果てにまで向かう宣教へと発展していく、その移行期になります。なので、イエス様が約束された一章八節の言葉ですね、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。エルサレムから彼らが出て行って、ユダヤとサマリアに向かうときにですね、今日8章を見ていくのは、迫害によってだったんだというのがこれからの内容になってきますですね。で、この8章から12章までの大きな流れをね、この、なんていうかな、見ていきたいと思いますけれども、まずね、迫害がエルサレムの教会に起こって人々が散っていくんですね。それでピリポがサマリアに福音を伝え、9章ではその迫害の急先鋒であるサウル、後のパウロが復活のイエス様に出会って改心します。10章ではカイサリアにおいてペテロがそこに導かれてローマの百人隊長コルネリウスの一家に福音を語り、彼らが聖霊のバプテスマを受けるわけです。そして11章でエルサレムに戻ってペテロがこの行き先を話してですね、そしてエルサレムの兄弟たちが異邦人に救いをもたらしたんだということを彼らが知ることになります。で、12章で同じカイサリアでペテロを殺そうと思っていたヘロデ・アグリッパ一世が神の御使いに撃たれて死ぬという流れで、それでその同じ12章にステパノの死によって散らされていった人々が遠くシリアのアンティオキアにまで福音を伝えるんですけれども、その間にユダヤ人ではない人々にも伝えて、それでアンティオキアには異邦人を含めた教会が建てられるという流れになっていくわけなんです。で、こういうね、もうなんていうかな、こうドタバタっていう言葉使ってもいいかもしれませんが、いろんなことがこの8章から12章までの間に起こり、その始まりがエルサレムの教会に対する徹底的な弾圧から始まるわけですけれども、もう考えられないですよね。その彼が異邦人への福音宣教者の第一人者になっていくということですね。これをね、見ていきます。一節見てください。サウロはステパノを殺すことに賛成していたということですね。もうね、いきなりここから始まるでしょ。これね、章ってもともとなかったので、これね、取っ払って読まなきゃいけないんですけれども、今ね、ずっと8章から12章までの全体の流れを伝えましたが、今度はね、ここに至るまでのこのエルサレムにおける一連の流れですね、ここに大きな変化が起こったということをに気づかなきゃいけない。エルサレムの教会は一定期間、比較的ですよ、比較的この迫害が止まっていたわけです。覚えてますか、このイエスが死者の中から蘇ったことを述べ伝えた人たちがですね、サドカイ派はこの死者の復活を信じてませんから、そのサンヘドリンの場に連れられて来られてですね、で、イエスの名によって語ってはならないと厳しく命じてもですね、彼らは語り続けたんです。 そしてサンヘドリンのパリサイ派の重鎮であるガブリエルが、まあ、これ手を出すなと、ね、あのもし神からのものだったらば神に敵対することになるということで、それで当局は強く手を出すことができなくなったわけなんですよね。その間にですね、この彼らそのサンヘドリン側の告発というのが興味深くて、5章の28節で、お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまったって書いてあるんですよ。すごいですね。エルサレム中にお前たちの教えを広めてしまったって、こういうことが起こってたんですよ。で、一般の人たちも意外に好意的なんですね。5章の12節と13節にこう書いてありました。さて人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰も相手彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していたと、こう言っているんですね。そしてエルサレムにはこの皆が自分のものを分かち合っていく愛の交わりがあって、主によってこれが形成されていったんです。ですね。で、このようにもう本当に、まあ、幸せって言ったら変ですけれども、この教会としては良かったねっていう感じなんですよね。内部に問題がでも起こりました。それはギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人の間にヤモニに対する配給で摩擦が起こって、しかし人たちが主からの知恵で7人のギリシャ系のヘレニストのユダヤ人を執事に給仕に使えるようにね、給仕に定めたわけです。で、ここから大きな分岐点が起こって、というのはですね、もう一度思い起こしていただきたいんですが、長年ですね、このユダヤ人の世界っていうのは、まあ、大雑把に分けて、この2つに分かれていたわけです。ユダヤ、エルサレムとユダヤ地方にいる、ずっといる伝統的なヘブル系のユダヤ人がいる一方で、ギリシャ時代にその文化圏に生きていたギリシャ系のユダヤ人もいるということなんです。で、これが始まりが、きっかけがダニエルの8章で予言されているこのギリシャの王による大迫害ですね。この全てのものをギリシャ化するとユダヤ人をですね、ユダヤ教をこの取り除くっていうことに対して、このマカバイ家ですね、マカバイの者たちが勇猛に戦ったっていうのが、これ後にね、予言が成就するわけですよ。これマカバイ家っていうので確認することはできるわけですけれども、でギリシャ化されてったユダヤ人が多くいたわけなんです。で、そのギリシャ化されたユダヤ人たちもエルサレムとその周辺のユダヤ地方に、まあ、こう移り住んできている人たちもいるわけですよね、まあ、結構熱心な人たち、ユダヤ教にね、そういう人たちがやってきていると。で、この彼らもいるということで、こう2つの文化圏が混じり合っているこのエルサレムの教会だったわけです。なので摩擦が起こったんですけども、知恵を持ってこの人たちが7人を選んで、全員がですね、さっき言いましたようにヘレニスト系のユダヤ人であると。で、知恵と御霊に満たされていた、まあ、他の人も満たされてましたけども、特にステパノがいたわけですね。で、彼がねそのいろいろと論じてったのがね、同じギリシャ系のユダヤ人なんですよ。それが6章の9節と10節でした。ところがリベルテンと呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリキアやアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかったと。で、このようにかなり知的な論争をしたわけですけども、ステパノの知恵と御霊に対抗できなかったと、こう言ってるわけですね。でね、あのクレネ人とアレクサンドリアっていうのは、これはあれですよ、北アフリカですよね、うん、アレクサンドリアっていうのは地中海に面するあのエジプト の町がありますけれども、でクレネがあっちの方かな、リビアの方かな、あっちの方ですね。で、キリキアやアジアとあります。で、これはね、トルコ、分かりますかね皆さん、トルコの南側にね、地中海に面している地域がキリキアと言います。シリアの横っていうか西側ですね、うん、でさらに西に行くとアジアなんです。 ですね、キリキア州っていうのとアジア州っていうのがありますね、ローマの属州でね。それでそのキリキア出身、キリキアにあるタルソの出身がパウロなんですよ。もしかしたら彼いたかもしれない、ここに。ステパノ結構近い人だった感じがしますね。で、同じこの文化圏、言語とか学問とか、でおそらくこれ論じてたのはギリシャ語でやった可能性大ですね。あのヘブル語ではなくてギリシャ語の方ですね。で、こういうふうにやっていたわけです。なのでね、このね、彼らがステパノをサンヘドリに引きずり出したんですよ。で、こいつは聖なるところ神殿を壊すと言っていると、モーセの律法や慣習に反することを教えているってこう言ったわけです。で、今までは神殿を管理するサドカイ派にとってはもうこれ変わらず脅威なんですけれども、その教えはパリサイ派にとっても脅威になってきたわけです。モーセの律法に対しては極めて厳格です、彼らは。そして他の預言書も全て信じていて、もう一つですね、大事なのは口伝律法というのがあります。で、これね、口で伝えられた律法で、その書かれた律法の解釈と呼ばれるわけですけれども、だからイエス様と激しい論争になって、あの人の教えを教えとしていると、神の教えをそれでないがしろにしているってイエス様がこう論じて、そして特に安息日に対する戒めっていうのはもう本当にいろんなところでぶつかった、衝突したわけですよね。それ口伝律法っていうのがあった。で、それも信じていたわけです。そして先祖たちを敬って、ユダヤ人であること、イスラエルの子孫であることにも誇りを持っていた。なのでステパノが説教したこと、これ自分たちの深く信じていたことにも触れていったわけですね。でも反論の余地がないぐらいステパノの語ったことは知恵に満ちていたので、彼らが発狂しちゃったんですね。それで石打ちにしたと。でね、石打ちにしたというのが興味深いんですよ。あの死刑の権利は剥奪されてるはずなんですね、ローマによって。この時でも石打ちにしちゃった。で、彼らはあのピラトに総督にね、こう連れてったじゃないですか、イエス様の方は。で、私たちは死刑にすることはできないとこう言ったんですよ。で、十字架につけられたわけですね、イエス様。でもね、これはね、予言があったんです。詩編の22編を見たら、もう明らかに十字架でなければわからないような描写があるんですね。だからこれは神の御心でご計画の中で十字架につけられるっていうのは分かったんですけれどもですね、石打ちはですね、あの何て言うのかな、こう極めて純粋に聖書的、あの、宗教に関わること、ユダヤ教の、そういうのね、もうなんかね、ローマ当局をやり過ごしてね、実行しちゃったっていうのはあるんですよね。まあ、それがそのこのステパノの場合、その一つだったわけです。で、この石投げをする上着の番をしていたのがサウルなわけですね。7章の58節で、そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。積極的にステパノの死に賛同していたということです。ということでね、前置きがめちゃめちゃ長くなりましたが、これで新たな迫害の波が始まったって分かったと思うんです。今まではサドカイ派が主導してましたが、今度は、今はギリシャ系のユダヤ人が主導して、その中にパリサイ派もいるということです。で、パウロはですね、後にこう言ってますね、エルサレムの騒動が起こった時にもう改心した後ですよ、ユダヤ人たちに22章の20節で、またあなたの証人ステパロの血が流された時、私自身もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていましたと、こういうふうに言っています。で、ちなみにサウルはガマリエルのもとで学んだんですよ、ね。で、これもね、彼がね、証言してます。22章の3節で、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町エルサレムで育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと言ってるんですね。で、ガマリエルってちなみに放っておきなさいっていうような判断した人ですよ。だからもう師匠を出し抜いてですね、もう熱心さからですよ、彼ね、こう迫害しているわけです。で、これで続きですね、一節の、続き、その日 エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。サウルが先頭に立つこの激しい弾圧が始まりました。でも使徒たちはエルサレムの教会を守らなければいけないという立場からエルサレムに留まりましたですね。だから何ていうかな、極刑建物があったわけでもないですから、もうなんか密かに集まってたっていう程度でしょうね。で、あとはですね、彼らは、まあ、一応サンヘドリンで手を下してはいけないっていう判断が出されてますから、一定程度守られていた可能性はありますね。でも集まったら目立ちますからね。あとはヘブライ系のユダヤ人ばっかりだからかな、あと12人はね、うん、まあいろいろあると思うんですけども、まあでもまあ危なかったと思いますけれども、他の人たちはもう無理、集まったらもう危険だっていうことで地方に散らされていったわけなんです。なのでここだけを見たらですよ、1節だけ、また2節もそうですが、だけを見たら、ああせっかく主のお働きがあったのにこれで妨げられたってがっかりすると思うんですよ。そしてステパノはあんなにはっきりと言わなくてもよかったんじゃないのみたいなね、こんな風になるんだったらなんであんな風に言っちゃうのと。でね、教会の中にもこういうことが起こるんですよね。誰かが主の証をしっかりと立てて不都合なことが起きると、言わんこっちゃない、もっと黙ちゃんと黙っていれば、賢く受ければこんなこと起こんなかったのにとかですね。この主の証は主のために働くことを否定的に捉える声も出てくるんですね、残念なことにね。もちろんね、迫害や弾圧が起こることは非常に悪しいことですが、主はその悪をも用いてご自分の計画を実現させていくんですよ。今読んだところにどうですか、一節、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたという言葉があります。これがイエス様が弟子たちに私の証人となると言われた地域ですよね。エルサレムから迫害から免れることは不本意な、迫害から、迫害によって逃げていくっていうのは不本意なことですけれども、ね、でも逃げていることによって福音がユダヤとサマリの諸地方に伝えられるきっかけになったんですよ。ここが私たちが神の国を見ていくときにとても大事になります。いつの間にかね、世にある考え方、哲学なようなものに影響される。それはね、うまくいかなかったらそれは御心じゃないと、うまくいけば御心だと、これうまくいけばいかなければという、これ世の教えなんですよ、ね、むしろ神の国はうまくいかないこと、否定的なこと、悲しいこと、そういったものを全て含めて、その賭けを用いて主はご自分の御心を行われていくっていうのを私たちは知る必要があるわけです。例えばヨセフが兄によってエジプトに売られたですね。例えばですよ。でこれどうですか、不本意ですよ。これが御心で神様の導きではないですよ。しかし神はそれをも用いになって、そして彼らを、ヤコブの家族を救う計画を立てたということですね。でこういう神の御手があります。福音を、この迫害というものを通して、悪ですけれども、ユダヤとサマリアの地方に伝える計画を神は作っておられたということです。でもう一つね、これね、神は時に私たちの快適さを壊す時があります。神の御心を行うにあたってあまりにも快適なので、それを行わないままで満足しちゃってるということがあるわけです。エルサレムの人たちはその中で麗しい交わりと御言葉を聞いていて満足していたかもしれません。それ良いことですよ。良いことなんですけれども、あれ、ユダヤとサマリアにおける宣教は、地の果てにおける宣教は、これがなされてない状態だったわけですから、神様はちょっと揺さぶったと見ることもできるわけですよね。で揺さぶられるとですね、私たち嫌ですよ。陶器師も学んだでしょ、ね、陶器師によって硬いところを取られたらやめてよとなります。 ね、潰されたら痛いになります。しかし主は手直しをしてくださるということですね。ここが、この学べます。で、2節ね、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しいんだと。敬虔な人たちがステパノのことを非常に悲しんでました。まあ、ステパノはね、評判の良い人でしたね。この知恵と御霊と知恵に満ちていました。恵みと力にもね、これ持っていて、不思議と印も行って、そしてサンヘドリンの前に立ったら御使いの顔のように見えたって言うんですよ。で、石打ちの時はですね、イエス様の名を呼んで私の霊を受けてくださいって言って、さらにですね、主よ、この罪を彼に負わせないでくださいって。めちゃめちゃすごいよね。主を恐れてる人ですよ。だからやっぱり敬虔な人たちはですね、パウロをこう丁重に葬ってね、あ、パウロじゃないや、ステパノを葬ってね。でね、これ似てるんだよね。主ご自身が死なれた時も、アリマタヤのヨセフとかニコデモが来てね、で、丁重に葬ったのと似てますよね。そして大変悲しんでます。当然です、非常に悲しいです。しかしその悲しみを通して主はご自分の計画を実行されて、この死によって豊かな実を結ぶことも、これもイエス様にすごく近いですね。その死ぬ時も近かったけど、この似てたけど、この後も似てます。イエス様言われました。ヨハネの12章の24節、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますと、ね、ということでね、すごいです。あとね、もう一つ、私たちの時代にはあんまりない過ち、間違いがありますね。私たちの時代はね、逆の間違いはあるんですけど、何かというと、彼らはイエス様が今にでも来られることを信じていて、それでイエス様が来られる、この主が戻って来られ神の国を建てられるという時に先に死んでしまった人がいるということで悲しんでたっていうのはね、テサロニケ人への手紙第1の4章で分かるんですよ、ね、けれどもそれを訂正するために、そんなこと大丈夫だよと、その主が来られる時に死んだ者たちがまず蘇るからと。で、生き残った私たちが引き上げられるけれども、彼らが私たちに遅れることはなく、まず蘇るよってこう励ましたんですよね。で、それと同じように、もしかしたら彼らの悲しみには、その何て言うかな、神の国にステパノが預かることができないみたいなね、そういう見方もあったかもしれません。まあ、いずれにしてもですね、この引き上げられるわけですけれども、まあ、最初の殉教者ですよ。そして3節、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。非常に暴力的になりました。で、このことをパウロは後に改心した後ですね、自分が迫害者だったということを何度となくですね、その罪人としての告白、また裁判を受けて、また人々の前で証言するときに話しています。例えばエルサレムに集まっているユダヤ人たちに対して、22章の4節で、そしてこの道、これキリストのことです、キリストの道ですね、この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせましたと。この道って、その時のキリスト教の呼び名です、ね、昔はね、クリスチャンとは呼ばなかった。これアンティオキアの教会から初めて言うんだよね。この道って言ったんですね。ナザレの人たちとかね、ナザレ派とかで、死にまでもってパウロは言ってるんですよ。このルカは記してないんですけども、やばいよね。これこそ今の過激なテロリストですよ、宗教テロリスト。あとはね、弟子たちを鞭で打ち叩いたというのは22章の19節に書いてますし、皆を強制的に汚すようなことを言わせたというのは26章の11節に書いてます。なんでそこまでしたのか、でこれが大事ですね。なんでそこまでしたのか、ピリピの3章の5節と6節、手紙の中では彼はですね、この迫害したことについてを詳しく、ね、説明していますね。なんでかっていうのをね、ピリピの3章の5節と6節で、私は生まれて8日目に割礼を受け、 イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心さについては教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでしたと、ね、熱心だったからだっていうんですね。まずはイスラエルについて誇っていた、そして熱心、律法について熱心だったから迫害したっていうんですよ。ですね、おそらくね、偽預言者がイスラエルの中に入ったから取り除きなさいというあのモーセの律法の命令に従っていたのかもしれないですね。自分たちの信じているものが根本が新しい教えで覆されるという危機感を抱いていたのかもしれません。でね、律法について熱心だということ、律法の行いについて熱心だということね、パウロ自身がこれは神の義ではなくて自分の義を立てると立てるようになっちゃったからだという話をするんですよね。ローマの10章ですね、2節と3節にこう書いてあります。私は彼らが神に対して熱心であることを明かしますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですと。わかります？律法に熱心になっている、自分が行っていくことに熱心になっていくうちに神の義ではなくて自分の義なんですよね。そのようになっていってしまったので、当然ながら真っ向から神の義に対抗してっちゃうんですね。わかります？自分の義って、その自分がこれこれをやったって話になっちゃうんですよ。でもその誇りは信仰の原則で取り除かれるってパウロは言ってて、信じるところに神の義が示されると、恵みがあるんだと、それで初めて神の義が成り立つというか示されるわけですよね。でも彼は無知だったんです。その時は無知でした。熱心なだけで知識がなかったので神の義に達成しなかったわけですね。なのでイエス様の弟子たち、またイエス様ご自身に反対して迫害するものとなって、でイエス様はそもそもね、弟子たちに警告しておられたでしょう。ヨハネの16章の23、2節と3節で、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。ということで、神に奉仕していると思っていたんですよね。怖いですよね。でも神様は憐れみ深い方で、彼が罪人であることを悟らせてくださった。テモテの第一の1章に13節から15節に彼は告白をしています。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないことでしたことだったので、言ってますよ、知らないことでしていたと。神知らなかったんですよ。憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと。罪人の頭だとまで告白している。だけど彼が第一人者となったわけです。福音宣教の。この驚くべき恵みです。深い寛容。信じられます？ちょっとやば系ですよね。神様の恵みってすごすぎますよね。でパウロは使徒たちの中で最も小さいもので使徒と呼ばれるに値しないとも告白してますが、神の恵みによって今の自分になったとも言っている。でなんでかっていうと、これね、第一テモテの一章の16節にこう言ってるんですよ。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。洗礼ってあれですよ、バプテスマの洗礼じゃなくて先の礼って意味です、感じでね。はい。このようにして、この上もない、だパウロが救われたということは、他の違う人たちも救われうるということ、これを示しているんだということです。この迫害者のパウロを捉えて福音宣教者にするぐらい神様は寛容な方だったら、他の人たちに寛容でないはずがないという、そういうこと、神の恵み深さを示すためにこのようにしてるんです。でこうやって見るとですね、すごいんですよね。恵みって勝利なんですよ。 どんなに悪いことが起こっても神は良きに計らってくださり、そして悪をも持ちになって全てを飲み尽くす、それが恵みなんですね。でそして、この復活の技が現れます。罪から来る対価は死ですね。でその死があったとしても、その死から神の命の現れ、復活の技ですね、それが行われていく。最悪の時に最善をもたらす主の十字架はまさにその通り、最悪のことですけれども、それがあるから永遠の救いを全人類にもたらすものとなっていった。勝利から勝利へと罪や闇を葬り去りながら支配していくんだということです。ローマの5章の20節21節を最後にお読みします。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのですと。恵みが義によって支配しますということですね。で次回は、ピリポによるサマリエの宣教を見ていくことになりますですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのサウロの激しい迫害のところを通して、これからご自身の御業を行われる、その恵みを見ることができました。私たちがこの恵みをしっかりと受け止めて、そしてありえないこともあなたは行ってくださる、どんな罪人もあなたは義人にしてくださるということを見ることができました。そのあなたのこの恵みによって私たちが強められ、生かされて、そして私たちの思いをはるかに超えたところのあなたの素晴らしいご計画を実現していってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。